皆さんおはようございます。
おはようございます。
社会から来ている加藤です。今日も、司会の方をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。僕の隣にいる高橋兄弟とはもうかれこれ38年の主にある、お付き合いをさせていただいているんですけども、昨日はね、家庭集会に僕行くつもりで家内と電車に乗って北野田から林間電車まで向かったんですけど、途中でお腹がちょっと調子が悪くなってきましてね、もう林間電車に着くぐらいは最高のピークで、駅降りて途中まで歩いたんですが、ちょっともうこの世はいらんと思って、かなり別れを告げて、僕はもう帰ると、ここで U ターンして帰るということで、家に戻りました。本当に、残念だったんですけども、前回はね、帰りに、事故にあって、今回は一品に、体調を壊すということで、なかなか私はいろいろなことを経験させて いただいて本当に感謝だなと思っております。今日は高橋兄弟から、メッセージを取り付けていただきます。その前に一言、お祈りさせていただきたいと思います。メスレー様、あなたの皆を覚えて心から参加します。今日、この福音集会を、愛する高橋兄弟の口を通して、イエス様あなたが、今朝、この私たち一人一人に、この聖書の言葉を取り付けてくださることを、本当に感謝いたします。どうぞ、聞く私たちも、本当に自分自身、耳を本当に傾け、イエス様の御言葉を聞くことができますように、自分のこととして受け止め、そして、本当に主を賛美することができますように、導いていてくださるようにお願いいたします。時を同じくして待たれている全国の集会のうちに主の祝福が豊かに注がれますようによろしくお願いいたします。はじめにあたり、愛するイエス様の皆を通して感謝してご祈りいたします。アーメン。で、本日、兄弟から取り継いでいただく聖書の場所なんですけれども、新約聖書のルカによる福音書の13章の10節から13節になります。ページは130ページ、新約の130ページですね。ルカによる福音書の13章の10節から13節、お読みいたします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。すると、そこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。タイトルはあなたの寂しさとイエス様、あなたの寂しさとイエス様ということで、兄弟から取り入れて応用編ということで、注釈が入ってます。応用編ということで、取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。昨日が、あなたの寂しさとイエス様、基本編で、今日が応用編になります。あと補修編っていうのは、来年1月になります。私も、お腹が弱くってよく苦労するんですけど、お腹が痛くなったら大変で、淀屋橋に仕事でよく行くんですけど、スリリングな体験を何回か、どこにウォッシュレットがあるかを最近よく把握してまして、大阪市役所がとっても綺麗で、あと、大阪地裁にも綺麗なウォッシュレットがあって、スリリングな駆け込み体験を何回かしています。昨日は橋本家庭集会で楽しい あの時を過ごせて感謝です。ハンナがちょっとあの今ジンマシン出して体調を壊してるんで、昨日あのおじいちゃんおばあちゃんでトワちゃんを連れて行ったんですけど、あの昼寝させなくても 大丈夫って言ってたんですけど、ハンナがきっと帰りの電車で寝るだろうって言ってたら、ハンナちゃんの予言通り、あの電車乗したら河内長のあたりでうとうとあのやっぱり寝てしまいました。なおやの方は今日三重でなんか近畿高校文化祭かで、あの今宮高校あの初めて推薦してもらったそうで、吹奏楽部であの朝早く起きてバス乗って行ってます。あの吹奏楽部1年生5人か6人ですかね、男の子3人なんですけど、そのもう一人の子がねあのクリスチャンなんですね、韓国系の子で、だから1年男子の 66% がクリスチャンやから、あのね結構あのイエス様の憐れみだな。昨日からその子も泊まってやって、私あの山盛りの炊き込みご飯を、インスタントの炊き込みご飯をよく炊くんですけど、ご飯洗ってパッと入れとって、あ朝起きたら炊き込みご飯になってるので、あの五目炊き込みご飯とか鶏釜飯とかは200円台なんですけど、山盛りの松茸ご飯だけ300円台なんです。昨日はちょっと贅沢して山盛りの松茸を3合炊きして、で奈緒ちゃんとその金沢くん言うんですけど、友達に朝ごはんあの食べたいだけ食べていいよって言って、あの今日松茸ご飯を持ってくるの楽しみにしてて、朝パッて開けたらもうほとんどないんです。いやいや、やっぱり高校生すごいな。昨日が、あの神様から離れた現象として寂しさが出ると思うんですけど、昨日は寂しさとイエス様基本編っていうことで、橋本で一緒に学びました。昨日来れなかった方のために復習しながらですけれども、宿題がありました。3つの単語を覚えましょういうのと、あと自由課題も昨日ありました。で、3つの単語ですけど、まず、あの三つの言葉覚えてますかね、あの罪の、あそうですね、これ罪で、あの覚え方はあの罪にはまってはまるってやってるんですけど、これギリシャ語で、あのこれもこれもアーなんですけどね、この点がこっち向いたらハーで向こう向いたらアーとかややこしいんですけど、これハマルティアって新約聖書に43回、ギリシャ語の新約聖書に43回、あの必ずしもあの別の言葉もあるんで、罪って日本語になってるところがハマルティアじゃないんですけど、この罪ハマルティアっていう、これが、あの、的外れっていう言葉だっていうこと、昨日少し学びました。このハマルティアって覚えとって損はないって思うんですけど、あの、覚え方、罪にハマってハマルティアですね。それからもう一個、すいません、商売の。あの、もう一個は、もう一個何あったか覚えてるでしょうか。あ、そうですね。 悔い改めって方向転換って、こっちが的外れだったら方向転換になるんですけど、これでこれちょっと聖書そのまま写したら動詞やったんでメタノイオになってるんですけど、あの動詞もね、メタノイオ、メタノエ、メタノエ、メタノエテとか、その主語によってここ O になってたらこっちは一人称単数くるんですけど、このメタっていうのはアフターの意味が多くって、でこっちがマインドですね、ノイオっていうのが、これであの悔い改めって聖書で訳されてるところはメタノイアになってます。覚え方はあのメタメタやってごめんね、メタノイオってあのもっとおしゃれな覚え方があったらあれなんですけど、それからもう一個あのそうですね、38年の病に疲れた人がイエス様に出会ったの池ですね、あの狭山池でもないし磐田池でもないベテスダ、あのベテスダってこんな風に、これ難しいですよね、この歯だからベテスダ、正確にはベテスダって発音じゃないと思うんですけど、あれその3つを覚えましょうっていうのが昨日の宿題でした。で、あの宿題の他に自由課題があって、あのイエス様に出会ってその虚しい寂しい人生から解放された人を探しましょうっていうのが自由課題でした。これはザーカイさん、長地の女、ヤイロの娘、エリコの盲人、いろいろたくさんあると思うんですけど、また皆さん続けて探してみてください。すいません、あの今年喘息薬なしでいけてるんですけど、ちょっとそこの方でちょっとうずいてるみたいで、あの話そうとしたら咳が出てくるんで心の病かもしれない昨日の復習ですけど、あの現代人が神様から離れた一つの症状としてその寂しさが出てくるっていうことで、あのスウェーデンでは 25% も消費税を取りまして、あのその分社会福祉 にあのお金を回してるんですけども、あるスウェーデンのおばあさんが毎日毎日日記を書いて、あの今日も訪問者が誰もいなかった、今日も寂しかったっていう日記をずっと書かれてて話題になったんですけども、あのどんなにあのシステムで社会福祉を充実させようとしても、その人間の寂しさがあのそれらによって解決されるものではない。で、人の心の寂しさや虚しさはその的外れっていう、あの私たちがあの神様から離れて迷子になってしまったところにあって、あのそれはあの方向転換してあのメタノイアしてイエス様のところにあの戻る以外に本当の解決はないんじゃないでしょうかっていうあのことを昨日は橋本で一緒に学びました。皆さんは迷子になったことはあるでしょうか。うちの子たちは結構怖がりなんで、案外あの子供が迷子になって放送してもらったとかいう 経験はないですね。で、私はよく山に登った時期があって、山では、案外大丈夫って思う山で迷子になりましたね。穂高とか、北アルプスも行ったんですけど、逆にそっちは全然迷子ならないんですね。すごく心配して、ガイドブック暗記するぐらいここまで行ったら、こういう目印があって、ここで左折して、覚えるぐらい一生懸命読んで、何万分の一かの地図買ってね、上高地で降りたら地図もガイドブックもいらんのですね。なんかもう、心斎橋みたいにみんなぞろぞろ歩いて、ついていったら、全然地図もあれもいらんかったんですけど、逆にね、低い山で結構、舐めてかかったら、金剛山とか、いつも連れて行ってもらうとこ一人で行って、前連れて行ってもらった道だからって、マニアックな道行く人にいつも連れて行ってもらう。その道行ったら迷子になったりとか、案外低い山で、迷子になったんですけど、神様から離れ、迷子になった私たちの姿を結局聖書は、罪っていうこの的外れ、ハマルティアっていう単語で、示してるように思います。で、メタノイアは悔い改めって訳されていますけども、方向転換っていう意味もあって、迷子になった私たちが神様のところに立ち返るっていう意味もあること思います。で、今日は昨日よりも少し突っ込んで、私たちが自分自身が迷子になっているところからどんな風にして神様の身元に変えるのでしょういうことで、三つのステップで考えてみたいと思います。一つ目のステップは、ホップ、ステップ、ジャンプのホップで、まず自分のありのままの姿を見つめましょうっていうことですね。それから二番目は、ステップで、悔い改めてイエス様に帰りましょうっていう。で、3番目がジャンプでイエス様に信頼して日々歩みましょうのこの1、2、3のステップについて、少し考えてみたいと思います。まず1番目ですけども、自分の姿をありのままに認めるっていう、そのことが、案外難しいことじゃないかなって思います。私仕事しながらよくニュース見るんですけど、夕方とかミヤネ屋さんとチチンプイプイをチャンネル変えながら見てたり、ニュースよく見るんですけど、最近のニュースでなんでごめんなさいしないんだろうかなって見てたのは、レストランのメニュー偽装で、ねえ、あれ素直にすみませんって言ったらいいのに、いろんな説明ニュース見てたら出てきて、私一番感心したのは中国人のコックさんが出てきて、中国では、エビはみんな芝エビと言われるよ、みたいな、そんな人まで出てきて、ね、あそこで、ごめんなさいしたら、一番ね、進展があるのに、自分の立たされてるところってみんな見えないんかなって、ね、会社にちゃんと危機管理の人がいないんかなって思いながら見てたんですけど、昔すごい印象に残ってるのは2000年頃でしたっけ、雪印が低脂肪牛乳で、 あの問題を起こして、あれ結構重症の人も出ない出たんですかね。その時の記者会見で、あの石川社長さんって言うんですけど、あの記者会見しても終わろうってする時に、あの記者の人が詰め寄って言ったら、あのそんなこと言ったってね、私も寝てないんですよっていうあの事態が分かって、その次の日批判がわーって起こったんですけども、あの自分が置かれてる姿ってなかなか見えないんだなって、あのニュース、一連のニュース見ながら思いました。で、あの、体の病気の方はどんどんどんどん診断機器が進んでいって、あの、ね、昔はレントゲン撮ったら、しばらくしてから現像できてきたんですけど、この頃はもう、ね、開業医さんでもレントゲン撮ったらすぐ、もう、しばらく待って診察室行ったらもうプッて現像できてるし、で、CT も結構、あの、待ち医者でもできるし、で、MRI も市民病院に入ってきてるし、あと、ペットってあのね、あの、癌細胞のとこだけ光って見えるような、どんどんどんどん診断技術進んでいって、あの、赤ちゃんの超音波も、僕ら、ね、うちの上の子らの時なんか素人が見てもわからんような画像でしたけど、この頃サンディ超音波とかなんかすごい進んでるらしくって、で体の方の診断はどんどん進んでいっても、あの自分の心の状態とか自分の心がどんなに迷子になってるかとかは、あの診断することはできなくって、私たちは自分で自分の立たされている状況がわからないまま歩んでいることが多いんじゃないかなって思います。今ちょうど個人的にはサムエル記読んでると、ダビデの生涯が出てくるんですけども、ダビデは前半サウル王に追われて大きな試練の中で、あの神様にそれでも従い通すんですけど、ほっとした時に、あの皆さんご存知のように、あのバテシェバを見て、あのすごいですよね、あれ殺人も殺人教唆なるんですかね、殺人姦淫嘘つき、すごい罪を犯してしまって、でそれほどの罪人でありながら、ダビデはその預言者ナタンにこう指摘されるまでなかなか自分の罪を認めようとしなかったんですね。その、預言者ナタンの出てくる場面が旧約聖書の496ページにあるんですけど、あの最初預言者ナタンが、あの羊を奪う男の話をしても、それが自分のことやってまだなかなか気づかないんですね。496ページの2サムエル記の12章の3節から7節まで読んでみましょうか。貧しい、これ預言者ナタンが来てダビデに自分の罪を知らせようとしてるんですけど、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さいメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時飛んでいる人のところに一人、飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、 貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しましたって、これ暗にダビデのことを示してるんですけど、5節で、するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならないって、偉そうに言ってるんですけど、そこで7節で、ナタンはダビデに言った。あなたがその男ですっていう、このあなたがその男ですっていうことを言われるまで、自分が迷子で惨めで罪人のものであるっていうことに気がつかない。私たちはなかなか自分が惨めで愛が少なくって、人を傷つけてたくさん罪を犯したものであるっていう、人のことはすごく、ここでダビデが言ってるみたいに、人のことはわかるんですけど、自分のことはなかなかわからないって、この、あなたがその男ですって、すごい、キーになる言葉だなって思って、うちのパソコンポンって押したら聖書の原点が出てくるんですけど、これが、今度ヘブル語でこっちからこっちに読むんですけど、あなたって原点でね、日本語と似て、あ、これ RF なんです。あたって、あなたのことあたって、で、へーって、これ定冠詞でザーで、イシューが人で、あなたがその人ですよって、あた、へ、いしゅっていうのが原点なの発音で、多分それに近い発音でナタンはダビデに言ったって思うんですけども、私がその迷子になって人を傷つけて罪を犯しているものですよっていうことが、なかなか私たちは分からずに歩んでいて、イエス様はいろんな方法で、あなたがその男ですよって、語りかけてくださってるんじゃないかなって、あなたがそのどうしようもない、惨めな罪人ですよっていうことを語ってくださってるんじゃないかなって思います。私たちはこう、かたくなでうなじが怖くて、なかなか自分が今迷子になって迷ってる罪人であることを認めようとしないっていう、食品偽造のニュースで一生懸命、これは誤表示ですって、別に悪い意図でやったんじゃないんですって言うてる人の姿って結構私たちの普段の姿でね、中国の人はみんな姉妹と言われるよって言ってるのと同じで、でも私たちにとって幸せなのはそのあなたがその男ですっていう神様がおっしゃる、裏にいらっしゃる神様が、決してその、あなたがその男だって言って、罰して牢屋に入れてって言うんじゃなくって、神様が私たちにそう迫ってくるのは、イエス様は、そのことを知らして、許して、許しの中に、私たちを導こうってされているお方であるっていう、それも中途半端な情状酌量とか、罪の軽減とかじゃなくって、すべての罪を清算する、用意を持っていて、私たちにそれを、 罪人であることを認めさせて、迷子であることを認めさせて、許しの道へ導こうとされているんじゃないかなって思います。黙示録の3章19節に、新約聖書の441ページですね。黙示録の3章19節に、私は愛す、黙示録3章19節441ページですね。私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。ここで、メタノイアっていう言葉が使われてるんですけど、昨日もお話ししましたように、私たちの姿って言ったら、高野線に乗って、林間田園都市で降りて、安藤宅に行かないといけないのに、空港線に乗ってしまって、泉佐野岸和田方面に行ってしまってるようなもので、で、私たちにできることは、天ヶ茶屋まで戻って、正しい電車に乗り換えることですって、その正しい電車に乗り換えることが、メタノイアじゃないかなって思います。メタノイア、悔い改めっていうのは、神様を信じないで、背を向けていた生活をお詫びして、神様を信頼する人生に方向転換するっていうことに思います。9月の西宮家庭集会で、小島陽子姉妹が明かししてくださってた時にも、このルカの13章を引用してくださいました。最初に、龍志郎家に読んでもらった箇所ですけども、もう一回読みましょう。130ページ新約聖書。ルカの13章の10節から13節。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。で、その証の中で、小島陽子姉妹がこんな風におっしゃってられました。自己中心、傲慢、自己憐憫などなど、強い自我で腰の曲がった女は私そのものです。そのようなものでもイエス様に呼び寄せられることは何よりも嬉しいことです。そして呼ばれた時に素直に自分を捨て、イエス様の御前に進み出て死を体験し、死をあがめる女であることができるように祈り続けたいですっておっしゃってたんですけども、ここで18年腰が曲がった女の姿が、私たちの姿ですと聖書は語っています。自己中心、傲慢、自己憐憫、強い自我、わがままで腰が曲がりつつも、その姿に気がつかないで歩んでしまっている時にイエス様に出会いました。で、その自分の姿に気がつくっていうことは、どんなに勉強しても、どんなに聖書を研究してみてもわかることではなくって、ベック K がいつも上からの啓示っておっしゃるように、イエス様が働いて示してくださってる時に、自分が迷子で哀れな 姿であるっていうことに気がつくんじゃないかなって思います。私も自分のうちに自分を支えるものが何もないっていうところに立たされてるんだなっていうことに気がついた時のことは、はっきりと覚えています。もうだいぶ前の話ですけども、まなみの両親がこうずっと闘病して最後、岐阜は、阿武山のアルコール病棟に入ってお世話になったり、一つ一つ大変だったんですけども、気がついた時にまなみの妹もかなり重い鬱になってて、で、それの相談に乗ってたまなみも睡眠障害になって、で、私が思ってたのは、私は倒れない。弱い信仰者の皆さんはどうぞご自由に倒れてください。私が倒れたら困るから、私は倒れませんから、皆さんどうぞご自由に弱い信仰生活を送ってくださいませって思ってたら、その自分がどんどん眠れなくなったり、こう崩れていったことがとても印象的でした。で、自分で会社作ったもう大変な時期で秋だったんですけども、発送して荷物作らないといけないのに、もう体が動かなくって、ぼーってこう玄関に座ってたら、新年、もう整理できない荷物いっぱいのとこに、来年度用の見本を性能のおっちゃんがボーンって積み上げて、行っちゃって、それ見てた時に、ポキって音がしまして、自分が壊れたのが分かったんですね。本当自分が壊れる時ってポキって音がするんだなって思って。で、もうだいぶ前ですけど、その日から今日までずっと壊れたまま、生きてるんですけど、そのポキって音がする時が、やっぱりイエス様が私に、ねえ、どうぞ弱い信仰者の皆さんはふらふらとした歩みをしてくださいなって思ってた自分が一番そこにポキって壊れたっていう、それが掲示された瞬間だなって思うんですけど、私の大好きな詩編で、61編の一節から四節ですね。61編の一節から四節、旧約聖書の884ページです。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばれます。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。誠にあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。セラ。自分自身のうちに自分を支えるものが何もないってところに立った時に、私は初めてイエス様助けてくださいって祈ることができたように思います。私は迷子の罪人で、このハマルティアの的外れの状態にあるものですっていうことを認めたところから解放が始まって、で、イエス様の助けを借りてメタノイアで方向転換をして、イエス様は私たちを解放してくださるんじゃないかなって思います。イエス様信じたからといって あの目の前の問題はすぐに解決されませんけれども、そこにも三翼の影があって平安があるんじゃないかなって思います。腰が曲がっている自分に気がつかないで自分の力で歩んでいることはとても苦しいことに思います。口先でイエス様を頼ると言っていながら実は自分の力で解決しようともがいていることはとても辛くて寂しくて、しんどいことに思います。で、イエス様はいつもいろんなことを通してあなたがその迷子ですよってアタオヘイイシュで語ってくださっているように思います。で、イエス様が働かないと自分が迷子で罪人であるっていうことを知ることができないから、やっぱりそこに鳥なしの祈りも生まれてくるんじゃないかなって思います。どんなに自分の力で勉強しようが研究しようが努力しようが自分の姿には気がイエス様が働かない限り気がつくことができないから、私たちはまた家族のためにこう鳥なしの祈りが起こるんじゃないかなって思います。ヨハネの14章の6節に新約聖書の191ページですね。先ほどまで言ったみたいに自分のありのままの姿を見つめることがまずホップで、そこで悔い改めて方向転換することがステップで、あとイエス様に信頼して歩むことがジャンプで、このホップステップジャンプで私たちはイエス様のところにイエス様と共に歩むようになると思うんですけども、イエス様は私は道であり真理であり命です、私が道ですっておっしゃってくださってるんじゃないかなって思います。Jesus is the answer って古くからのね、Jesus is the answer on the world today って歌聞かれた方も多いと思うんですけど、その歌詞をちょっと意味を訳してみるとこんな風な詩になるんですね。イエス様が答えだよ今日。イエス様よりすごいものなんてないよ。イエス様が道なんだよ。心の隅がうずいて気分が沈んで落ち込んじゃって、もう平安なんてどこにあるのって思う時があるよね。住んでしまったことに気を取られ、それに目を向けて過ごしてしまう時があるよね。僕が知るたった一つの確かなこと。それはイエス様が道なんだよってことです。イエス様が答えだよ今日。イエス様よりすごいものなんてないよ。イエス様が道だよ。山の途中でもう登れないよって時があるよね。空は暗くて日が照るなんて考えられない時があるよね。君のために御言葉が真実だよって君に話すために、僕はここにいるよ。君のためにイエス様は約束なさったことをなされるよ。イエス様が答えだよ今日。イエス様が道なんだよっていう歌で、Jesus is the answer of the world today っていう歌なんですけど、この歌にあるようにイエス様はいろんな試練を下さって、そのことで、 あなたは迷子になっていませんかってこう語ってくださってるんじゃないかなって思います。と最後の箇所でもう何回も開きましたけれども、1390ページ与那書2章の5節です。ヨナの祈りで、1390ページヨナ書2章の5節から7節で、水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、血の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。っていうことで、寂しさとか虚しさとか現れてくる現象はみんなイエス様が迷子になってませんかって語りかけてくださってるんじゃないかなって思います。そこまでが応用編で、今度補習編っていうのがあるんですけど、補習編っていうのは何かっていうのをちょっとだけ予告しておきますと、寂しさの中でクリスチャンになって解放されたって思うんですけども、困った問題が出てくるのは、クリスチャンになっても まだ寂しいし、まだ迷うっていう問題が出てくるんですけども、それは一つはクリスチャンになってこの世から分離されていく中で出てくる問題であって、もう一つはクリスチャンの交わりの中にある中で体験する問題じゃないかなって思います。そのことはまた次の機会に考えてみたいと思うんですけども、ヒントの一つは、それは神様の前に小さくなって兄弟姉妹の中で小さくなるっていうことの中に解決の糸口があるんじゃないかなって思います。昨日の宿題はこのハマルティア、メタノイア、ベテスダの3つを覚えてイエス様に出会って解放した人を探してみましょうっていうのが自由課題でしたけれども、次の補習編までに自由課題がもう一つ増えまして、神様の前に兄弟姉妹の中で小さくなるとはどういうことかっていうのをぜひ考えてみてください。できたら400字詰め原稿用紙2枚以上ぐらいは考えてみてください。まとまらなくてすみません。これで終わります。
どうもありがとうございました。メッセージ聞いててどうも思ったんですけども、僕も高橋兄弟とよく似たところというか考え違いしてたことがあります。僕もやっぱりなんていうんですかね、ある意味人をね、こう見下してたような時期があって、特に兄弟姉妹の中でね、 なんか悩んでる方とか見たら、結局クリスチャンの人になんだっていうような感じでね、見下してたんですね。僕は絶対につまずくことはないっていう変な自信があって、よくそこ心の中でこのさばいてたんですね。ところが平成の2年でしたか、あの時にちょうど職場で配置転換があって、変わっていった先で全く仕事ができなくなったんですね。で、前の日までは本当にもう本当に傲慢で、本当にこの人を見下してた自分が何にもできないっていうことに気づかされた時に、僕の場合はポキじゃなくてボキボキっていう感じの砕かれたのを覚えてますね。で、本当にその時からですね、僕もちょっと壊れてしまって、脳も壊れたままなんですけども、もう治らない方がかえっていいのかなと。治ってしまったらね、祈らなくなるし、壊れたままの方が本当にこの何て言うんでしょうか、神様に頼らなければ何もできないという自分がそこにあるので、本当に壊れっぱなしでもいいかと最近本当に感謝するようになりました。一言感謝させていただきます。イエス様、ありがとうございました。兄弟の口を通して本当に今日イエス様が私たち一人一人に主の御心を豊かに表してくださいましたから感謝します。本当に主につながっていくことの素晴らしさ、自分自身では何もできないこの弱さ、惨めさを私たちはそれぞれの生活の中で日々味わわされています。どうぞ本当に自分の中には何の力もないこと、人を愛することもできないものであること、受け入れることもできないものであること、素直でないこと、それは一つ一つのこと、一つ一つのことを本当に思い起こさせてくださって感謝です。どうぞ本当に私たちにはあなたの導きが本当に必要です。これからもどうぞ弱い愚かな私たちをイエス様が帰り見てくださって、本当に一人一人をそれぞれの生活の中で導いていってくださるように心からお願いいたします。ありがとうございます。イエス様の御名を通して感謝してお願いいたします。アーメン。最後に一曲賛美したいんですけれども、リクエストございませんでしょうか。